行った地に行きなさい。創世記12章は新しい出発でしたね。その前にハラン、ごめんなさい、ハランにおけるこのテラ、お父さんの死があるんですね。父の死はまさにその子の新しい出発だった。イザヤ書6章に預言者イザヤの献身の物語が出てまいります。ここを本当しわしく不安の中で青年イザヤは神殿に向かった。神殿にひざまずいて祈りをしてた。神様、この国はどうなっていくんでしょうか。非常に不安でありました。なぜですか。ウジヤ王という偉大な王様、前王様が死んだんです。やっぱりウジヤ王がいたからこそですね、南北に分かれたこの南の国がなお憐れみを受けて、この列国のこのアッシリアやバビロンの、あるいはエジプトのこの狭間にあってですね、この国の運営がなんとかなっていたんですね。だけどその頼みと綱とするとこのウジヤが死んだ。イザは本当にどうなっていくんだろうかってですね、神殿に教官にいたわけですね。その時に彼は死の臨在を仰いだんですが、聖なるから聖なるから聖なるから、唇の汚れたものです、私はもう死ぬばかりと言った時に、セラフィムが祭壇の中で取った炭火を彼の口につけた。これがあなたに触れたから、あなたの罪は許された。そして神様の声が聞こえました。私は誰を使わせる、主よ、私はここにいます、私を使わせてください。預言者イザヤの、あの偉大な預言者イザヤのスタート、働きのスタート、ここなんですよ。やはりそれはですね、国中が揺さぶられる危機、一国の危機、ウジヤ王の死、そこから始まるわけなんですね。皆さん、危機というものが、それがどういう状況でありましょうと、それは本当に大変な時になりますが、どうしたらいいんだろうかと思っていますが、しかしこれは神様のチャンスなんだ、妙な説明をしましたけど、しかしまさにそれは聖書が言っていることでありました。神の民、主のしもべに起きましてですね、危機はまさに、人間の危機はまさに神様のチャンスなんだということを私たちは教えるわけでありますね。モーセの死は新しい伝承の始まりだったということを申し上げております。モーセの死は神様のご計画の中で織り込み済みでありました。この危機を通して神様は新しいご計画をこの民を通して、あるいはヨシアを通して実現しようとしてらっしゃる。2節ご覧ください。私のしもべモーセは死んだ。それ今あなたと、今あなたと、このすべての民とは共に立って、このヨルダンを渡り、私がイスラエルの響きに渡る地に行きなさい。新しい命令でありました。神様のご計画がここに示されました。神様の約束があります。あなた方が足の裏で踏むところは皆、私がモーセに約束したようにあなた方に与えるであろう。神様は約束なさいますけど、約束、その約束を信じて信仰を持って出て行き、その足の裏で踏みしめるということをしなきゃいけませんね。その時にその地があなたに与えるとおっしゃいましたね。今こそだから立って出てきなさい。モーセの葬儀が終わりました。モーセの門、この死の門が解けたときに、神様は新しい出発を命じなさいました。神様のご計画してある宮沢には、遅れや中途半端や挫折はないということですね。また神様のご計画が速やかに進められなきゃならないということもおっしゃいますね。そして神様は、その宮沢を一人の人によって、器によって成し遂げるんじゃなくて、それは継承されていくものだということも知られますね。ダビデ・ソロモン時代に、このイスラエルは初めて エルサレムに首都を定め、ダビデが定めましたけども、ここにアブラハムが結果的にはですね、イサクを捧げたという、まさにそこだったんです。神殿が建てられました。この神殿を建てようということを神様がおっしゃったんじゃないんです。次に幕屋がありました。幕屋はある意味で貧弱なものだったかもしれません。これはアラの旅の中で非常に用いられたものです。しかしダビデが国を建て上げ、人を定め、エルサレムを定め、そして自分の王宮を建てるうちにですね、本当に自分の家だけ建てて申し訳ない、まあ、そういう動機だったようですけども、神様の住まいを建てたいという聖なるビジョンものが与えられた。でそのことを神様に申し上げるんですが、神様はこれをダビデが建てることをお許しになりませんでした。彼はあまりも多くの血を流した、戦いにする戦いの中で血を流した人でありました。神様はこの神殿建築をダビデに言われないで、その子のソロモンにこれを受け継がせ、建てさせるとおっしゃったんですね。ダビデはだから何をしたか、あ、ソロモン、じゃあほっとこう、そうじゃない、準備をした。ビジョンを与えられ、ビジョンに基づいてその準備蓄えをし、多くの材料を各地から、あるいは技術者を要請し、あるいは他国にヒラムにお願いし、材木を切り、レバノン杉を海洋で導き引き出し、大石を切り出し、いろんな準備をしたのが、これは要するにダビデです。そしてソロモンの王位が固まったときに、ソロモンはまさにこのビジョンを受け継ぎましてですね、この英知を与えられたこのソロモンが、おそらく、まあ、今日それを第一神殿と申しますけれども、見ることができませんが、滅ぼされてしまいました。素晴らしい壮大な華麗な神殿を建てた。世界の七不思議の一つだと歴史的に言われますけど、それが建てたらすごい、すごい建築です。それを神殿建築ということをそのように見ますときに、ダビデにビジョンが与えられ、ダビデが準備し、ソロモンによって継承され、それが完成されたということを見ますね。皆さん、神様の技というのは一世代で立たないんです。できない。教会の立ち上げということも一世代ではできないんです。皆さん、何度も申し上げておりますが、私は中継ぎですよと来た時から、まあ、変なこと言いました。10年頑張ります、中継ぎですよ、次の世代に受け継ぐことができるためのダメージではありませんけども、その準備をして新しい器を迎えてバトンタッチをできる、こういう意識や考え方や備えがなければ教会は立て上げられませんよ。皆さん、どうぞ私だけの世代でいいんだと思わないでください。私って継承者なんだ。私がなすべきことは誰でもなく、ビジョンを書く、具体化し、その準備をし、次の世代に世代を育てて、きちんと継承させる。それが教会を立て上げることなんです。それが私たちの使命なんです。皆さん、私たちは今回この街道を建てさせていただきましたが、やっぱり思いですよ、最初に出てくるのは。ビジョンですよ。大したビジョン、大したビジョンじゃないです。時報に私はこの教会の建築に至る経緯というものをこう書いたんですが、私時報に皆さん配った情報に出たときに、それ皆さんに出てますかって言わなかったんですが、読んでくださいました？読みました、読んでます。読んでない方、はい、ごめんなさい、手挙げさせて、すいません、手挙げさせました。古い情報になりますが、読んでいただきたい。またそれプリントします。まあ、正直なところ、あんまりでっかいビジョンを持って私たちは素晴らしいことをやったとはそんなふうに書けませんでした。壁が落ちたことの原因だというふうに書きました。だけどそこからですね、私たちは本当に小さな群れであり、弱い群れでありますけど、やっぱり何とかしなきゃいけないということを役員から話した。そして今できることをしておこう、いやそんなことせんでもいい、まだ持つから、 まだ持つんだったらいつまで持たすのか。そしたらその時にもっと大きな費用がいる。